高山俊吉気分青信号。こんにちは。交通問題の話をしばらくしてませんでした。このところ深刻な事件が相次いで起きたということで、マスコミが交通事故の問題に随分関心を寄せるようになりました。私もあちこちで取材を受けてお話をする機会があって、プレスクリップのところにも登場しています。4月の末に群馬県の関越自動車道で46人の乗客の皆さんが死傷した高速ツアーバスの事故がありました。5月にはこの運転手を前橋地検が自動車運転過失致死傷の罪で起訴しています。観光バスなどの運転手が過労状態にあるのではないかという議論は一斉にあちこちから指摘をされました。この運転手の場合には中国から来た方ということで、また車の運転をこの会社から包括的にというんでしょうかね、託されるようなそういう特別な状況があったということから、問題が他の方にも発展しましたけれど、一般的なことを言えば高速バスや観光バスなどの運転手が過労状態で運転しているのではないか、運転手のやりくりに非常に追われて交代要員をきちんと置いていないんじゃないか、あるいはかなり長い距離を走らなければ交代しないでいいような、そんなシステムになっているではないか、そういう議論が起こりました。乗客の安全をどれだけ国土交通省が真剣に考えて規制をしているのだろうか。ただいいわいいわで規制緩和に走りすぎたのではなかったか。もしそうだとすれば、今回の事件はドライバーやそのバス会社の責任もさることながら、状況を放置したままできたその国の責任も同時に問われるのではないかというのは、こういう議論でした。実際この運転者のバス会社陸園隊という名前のようですが、ここに国土交通省が特別監査をしたら36件もの道路運送法違反があったと。随分ひどい会社だという評価もあるでしょうけれども、それほどのひどい会社をこんな深刻な事件が起こらなければ国土交通省は把握できないのかという問題でもある。このドライバーは事故当日に乗務の前に義務付けられている健康チェックというのがあるんですけれども、それも受けてない、受けさせていない。で、他の運転手にもやはり違法な超過勤務があることも分かった。こういう状況が実はあちこちにある。で、深刻な事件にならなければそれは氷山の一角というか水面下に隠れて見えない状態になっている、こういうふうに言われます。私に言わせれば見えない状態ではなくて見ないだけの話なのであって、その気になってきちんとチェックをしていくという国の責任が問われるだけのことではないかと思うのですが、そういう気がします。バスだけではなくてトラックなどの長距離輸送トラックなども大変問題が深刻です。それからまた乗客多く乗せるタクシーも問題です。公共輸送あるいは乗客の公共輸送機関というその責任がきちんと果たされる状況に今なっているのかどうかというところが鋭く問われることになったんだと思います。もう一つこの高速バスの事件で見落とすことができないのは、皆さんも現場の悲惨な 自己写真をご覧になってお気づきだったと思うんですけれども、防音壁がガードレールの車道側にある。防音壁というのはそれなりの厚みがあるとは言っても、バスのような車体との関係で見れば薄っぺらな鉄板です。薄っぺらな鉄板がバスが進行してくる方向に向けて立っている。非常にどぎつい例えをすれば、包丁に向かってバスが走っていった、そんな感じがするんですね。包丁の刃に向かって、まるで羊羹を切るように、この防音壁はバスの車体を縦方向に断ち切ってしまった。そこに乗客が多数いた。写真を見ればはっきりそのことがわかります。で、これは何を示しているかといえば、道路が危険な状態のままに放置されていたのではなかったかという問題です。実はこの防音壁をガードレールよりも車道側に突き出る形でセットすることは現在行われていない、危険だという指摘があって、防音壁は必ずガードレールよりも外側、あるいはガードレールが防音壁を包むような形にして、直接車体が防音壁の末端といいますか端に直接当たるということがないように構造上作られています。けれども以前に設置された防音壁というのはそうなってなかった。危険だという指摘があったときに、どうしてそういう改修を行わなかったのかということが問題になると私は思います。事故の発生というのは、一つにはドライバーの不注意、あるいはドライバーが注意をすることができない状況に置かれていなかったかという、人の系列といいますか、人の関係の安全配慮の問題があると同時に、道路が安全なものであるかどうかということが問われます。道路の関係で安全が確保されていなければ、やっぱり事故は起きる。私は今回のこの高速バスの事件を見て、ドライバーの責任を追及し、ドライバーに重い懲罰を科するということで問題の本質から目を閉じてしまってはいけない。一番安全に責任を負わなければいけないというのは、いけない人たちというのは、実は国土交通省であったり、道路管理の責任を負う公団であったり、そういう人たちを束ねる全体としての道路交通の安全を守る部署にいる人々ではないかという気がして仕方がありません。問題を一皮剥いでというか、深く突っ込んでみるということが大事なのではないか。今回の事件でそのことを私は痛感しました。皆さんはいかがだったでしょうか。今日はここまでにしましょう。